こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、11月も終わりですよ。
早、うん、はい、もう終わりですね。11月が終わり、12月が終わり、2025年が終わると、
ね。終わっていくという感じですけどね。はい、本当はもうなんか年々ね、早くなってる気がしますが。はい。今週はもう最初にですね、お便りの紹介をさせていただこうかなと思っております。
はい。
火星人さんからのお便りです。
はい。
ちょっと、ラジオネーム面白いですね。クリスさん、長山さん、こんにちは。リスナー歴1年くらいのラジオネーム火星人と申します。文化系トークラジオ、ライフと働き者ラジオを経由して、おっさん FM にたどり着いて楽しんで聞いています。
ありがとうございます。
そしてなんと今日、11月20日に京都で行われた日食夏子さんのライブで、クリスさんをお見かけして、ライブ後にロビーでお声掛けさせていただきました。住んでいるわけではない京都にライブついでの旅行に来た機会に偶然お会いできて、ああ、京都に実在してるんだと感動しました。私は日食夏子さんをハライチのラジオで知ってこの5年くらい聞いています。クリスさんは長いファンなのですか、またはご家族の方がお好きでいらっしゃるのでしょうか。これからも楽しみに聞かせていただきますというお便りでございます。
ありがとうございます。じゃあ偶然ライブでお会いしたということ、クリスさんが。
そうですね、お会いしたというか、日食夏子さんのライブにですね、私も行かせていただいて、終わった、京都文化博物館っていうですね、京都の街中にある、
三条のところ、
そう、会社のオフィスのすぐ近くの、あそこのですね、別館っていうところがあって、なんかすごいこう、雰囲気のある。
ああ、ありますね、うんうん。
あそこでやったんですよ。
あそこでライブを。
で、ピアノ1台、ピアノのソロ弾き語りツアーで、なんかその日食夏子さんが日本各地のそういうちょっとこう、モダン建築というんですか、
その。なるほど、面白いですね、それ。
そう、その中でこう、点々とやるっていうライブなんですけど、で、そこで200人ぐらいですかね、キャパ的には。
うんうん。そんな大きい感じじゃないですもんね。
もうめちゃめちゃ小さいです。もうすぐ目の前に日食夏子さんいて、すごく贅沢なライブでですね。で、そのライブ終わってロビーで妻がちょっとトイレに行ってるのを待ってたんですよ。そしたらなんか、クリスさんですかって話しかけられて、
うん、
で、この火星人さんが、おっさん FM 聞いてますみたいな感じで言われてですね、私も本当なんていうか、そういうの慣れてないというか、そんな芸能人みたいな声のかけられ方したことないでしょう、長山さん。
うん、ないですよね。
しかもその、なんですか、毎回言うけど、その、ヤプシーとか行くと、なんとなくエンジニアの方が行くから、なんとなく聞いてくれてそうな人が、いるかも。
そうです
ね。ぐらいの、ほら。
そうですね。知り合いの知り合いとかね、それもあります
し、
ね。
そう、うん。本当ね、PTA で運動会の受付した時に、リスナーですって言われた時ぐらいの衝撃でしたよね。
それもギリますね。
いや、びっくりしちゃって。うん、で、って、僕もそう言われ慣れてないから、もうめっちゃ、こう、嬉しかったのもあるし、
うん、
どういう風に、振る舞っていいのかもとっさに分からずですね、あ、ちょっと長山さんに送りたいんで一緒に写真撮ってもらっていいですかってよく分かんないムーブをしてこれ普通なんか逆ですよね、その、
あ、そうですね、写真撮ってくださいってこっちから言うと面白いです
よね。そう、写真撮って僕の方から撮ってくださいって写真撮って長山さんにファンの方が、そのリスナーのが、ファンじゃないですね、リスナーの方が来てくれましたってこう書いてですね。
いやいやいや、面白いですね。
あたふたしちゃいましたけどね、うん、ありがたい話ですよ。
でもこれ火星人さんにとってはね、その日食夏子さんにも、のライブも見れたし、
うん、
クリスさんにも会えたし、みたいな感じで、これはもうなんかね、一挙両得みたいな感じで、
いや
ナイスな一日だったんじゃないですかね。
そう、だといいですけどね。本当に逆に別にほら、ポッドキャストなんで別に顔を見てるわけじゃないじゃないですか、すべての人が。
確かにそうなんですよ。そう。僕もそれをクリスさんからちらっと聞いた時に思ったのは、そう、顔でよく分かったなーっていうのを ね、思いましたね。うん。
別に僕、ロビーで喋ってないですよ、でっかい声で。その、なんか声が好きなポイントじゃないんですよ。本当にもう。
ペイペイとか言ってなかったんですか？スクラッチチャンスとか言ってたんじゃないですか？
スクラッチチャンスとか言ってない、そんな。いや、日食夏子さんのライブ良かったなって言ってたんですけど。で、お便りのご質問で、日食夏子さんの長いファンなんですかっていうところで言うと、 実はそんなに長くなくてですね、いつだっけな、日食夏子さんが2023年のその M1 グランプリの番宣というかイメージビデオみたいな、
うーん、
で日食夏子さんのログマロープという曲が使われたんですよね、
うんうん、
でそのログマロープの曲に合わせてこう芸人さんのその漫才を舞台裏とかその漫才している様子とかがこうかっこいい感じでこう MV になってるのを見て、このねログマロープがめちゃめちゃ良くて、
うん、
かっこいいっつって僕もそれでもう一発でファンになりまして、
へー、
だそっからまあちょくちょく聴いている感じですし、なんならそのログマロープという曲とですね、日食夏子さんの一番新しいアルバムの中に入っている風花ノイズ街という曲があるんですけど、
うん、
その2曲は僕はあのボーカルレッスンで課題曲にさせてもらってですね、あの歌えるように、ログマロパンも結構前に歌って今まさしくこの曲をやってるという感じですね。はい、なんでまあ長いファンではないんですけど、まあ結構いいですよね。
へ
え、うん、はい、西尾夏子さんはあのピアノを弾きながら歌われるんですけど、
うんうんうん、
めちゃめちゃピアノがかっこいいんですよ。で、その結構ねすごいこうなんかかっこいいリズムで、しかもその歌も結構こう早口で、幕下テレビに歌うところもあるので、
うんうん、
いやめちゃめちゃ難しいと思うんですね、あのピアノ弾きながら歌うの、
ね、
いやもうそれもかっこよくて、かっこよくて、僕ギターを弾きますけど、まあ、本当ね聞くとねピアノが弾きたくなるというか、そのピアノが弾けるといいなと思うという、思わせてくれるアーティストの方ですね。いや、いいですよ。中山さん聞いたことないですか、日食夏子さん。
これ僕聞いたことないんで、はい、聞いておきます。
ぜひぜひ、いいんで聞いてください。
はい、
はい、はい、いや、ということで、あの火星人さんもね、あのよく話しかけていただきまして、嬉しかったです、本当に。なんか、ね、遠目に見てね、あれ、あ、いるなぐらいじゃなくてね、あの声かけてもらったと、本当ね、うん、嬉しくてですね。これがね、中山さん、そのこの後の話にちょっと続くんですけど。
うんうんうん、
僕なんかライブに行くとなんかこう、なんか偶然みたいなことが結構あるな、確率的に結構高いなと思ってまして。
ん？どういうこと？
ちょっとおっさん FM で喋ったかどうか覚えてないんですけど、うん、2023年にね、ビーズのライブに行ったんですよ、スタジアムライブに。
うんうんうん、
それもそのなんだろう、チケットが取れてなくて、ライブ開催の前日ぐらいに、機材開放席っていうさ、そのステージ横の、スタッフの人たちがこうなんか、スタジアムに機材をいろいろとセッティングして、
はいはいはいはい、
ここからだったらギリギリ見えるなっていう席があるじゃないですか、その端っこの方の、
はいはい、
そこの席がこう開放されて、それが売りに出されたのを目ざとく見つけて買って滑り込みで行けたライブがあったんですよね、
うんうんうん、
で、あの大雨で途中で中断1時間ぐらい中断しましたみたいなライブだったんです
けど、聞きましたね、うん、
そうそうそう、あのライブに行った後も、その後日、
うん、
我が家にこう宅配便を届けてきてくれるあのビーズファンのお兄さんがいるんですけどそのある日ね、僕の服を見て、あれなんかビーズお好きなんですかって、あのコロナ禍で話しかけてくれて、あ、そうなんですよってとこから、なんかお互いにこう、あ、ビーズ好きっていうこういつも僕はビーズの服を着てこう荷物受け取りに出るから、なんかすごいそれで話が盛り上がるお兄さんがいるんだけど、
うん、
そのお兄さんがそのライブ後ある日荷物を届けに来てくれた時に、
うん、
クリスさん、この間の何月何日のライブ、大阪の長井スタジアムにいましたよねって言われてお う
お
う、いましたけどみたいな、機材開放席の端っこの方で言ってた、いや、クリスさんその後ろの後ろ側に僕いたんですよって言われて
近いね、
そんなことあると思うじゃないですか、そんな偶然ね、え、ね、
すごいな、
あんな広いスタジアムですよ、
うん、
ね、そんなところでこんな自分の、ね、宅配便のお兄さんがそんなところにいるとは思わないじゃないですか、で、そういう偶然もありましたし、で、なんならね、この収録してる今日ですよ、
うん、
今日ですね、実はこの永山さんと話をする前にちょっとライブに行ってきたんです、
うん、
この京都ではですね、あの西院っていう、西の院って書く西院っていう駅があるんですけど、うん、その西院周辺のなんか小さいライブハウスとかでを会場にして、サインフェスっていうのが行われてるんですよね、はいはい、うん、タイムテーブルが各会場ごとにあって13個ぐらい会場があるのかな、うん、14個とか13とかあって、でそこの、とあるバンドにですね、私のあの PTA の今一緒にやってらっしゃる方が バンドをやってて、そこに出演するという話を聞いてですね。
すごい。
すごいでしょ。その人はもう本当めちゃめちゃうまいんですよ。なんかプロのサポートとかもされてますみたいな方で、確かにこの間 PTA のイベントでちょっと一緒にやらせてもらったんですけど、もうめちゃめちゃお上手で、なんか僕が一緒にやらせてもらって非常に申し訳ないというかですね、レベルがちょっと違いすぎて、すいません、ありがとうございますっていう感じだったんですけど、で、その方がまあ出るっていうんで、そのライブを見に行こうと思って行ったんですよ。で、ライブハウス入ってですね、一個前がなんか女子高生バンドがやっててですね、その女子高生3人組かな、とある高校のガールズバンドがやってて、その方たちもめっちゃ上手かったんですけど、その方たちの演奏が終わり、まあお客さんが一回そのバンド目当てのお客さんが一回そのお店からはけてですね、で、こう席が空いたんで、僕はそのカウンターにちょっと陣取ってですね、ノンアルビールを頼んで、こう飲みながらステージの方、その次のね、その僕のお目当てのバンドが準備する様子をこう見てたんですよ。で、準備進んでんなと思ってこう見てて、なんていうんですかね、お店のその構造的にちょっと説明が難しいですけど、カウンターに座るじゃないですか。で、僕の左手側にステージがあるんですよね。だからその左手側の方に体を向けてたんですよ。で、まだ始まりそうになかったから、一旦そのカウンターの方に体をこう戻したらですね、隣の方が、クリスさんって言われるんですよ。って見たら、なんとその方がですね、僕が今の家に引っ越す前に、通っていた美容師、その理容室の理容師さんだったんですよ。めっちゃ久しぶりと思って。みたいな。で、なんか聞いたら、その、なんか、僕はキーボードの方がお知り合いで、そのバンド見に来たんですけど、その理容師さんのお客さんがベーシストの方だったらしくて、そのバンドの。同じ僕がお目当てしてバンドの。で、それで、なんかお客さんから、その、なんか最後の出番だから、ちょっとお客さん少ないかもって言われてて、普段来ないけど来てみたんですって言ってて。もうまずその同じところに来てるのもまず奇跡だし、その人が言うには、いやなんかね、さっきからね、その前に座ってる人の後頭部を見て、なんかクリスさんの後頭部だなって思って見てたんですよね。な
るほどね。髪切ってるからね。
そう。まさかさ、理容師さんとさ、そんなさ、髪切ってるポジションになると思わないじゃないですか、そんな。
たまたまね。
たまたま。いや、びっくりしちゃって。いや、そんな偶然が、あるっていう話で、僕もね、面白かったらまた一緒に写真撮りましたけど、ちょっと自撮りいいっすかってなんか二人でこの写真撮って。
じゃあライブに行くと、なんかこう知ってる人、微妙に知ってる人と、偶然会うっていうのが、
そうなんですよ。
あるわけですね。
そうなんです。いやなんか、このね、ライブって本当すごいなと思いました。
なるほど、なんか引き寄せてるんですかね。だからもしかしたらこう水面下で実はもう大接近してたけど、発覚しなかったっていうのもあるかもしれないですからね。
あ、もしかしたら ね、あの時にあそこにいたんですかみたいなのが、
そう、後から座標情報をこうね解析したら、
見たらね、
すれ違ってんじゃんみたいなね。
いや、あるかもしれないですね、これはね。いや、その一回だったらまださ、まあ、偶然ですねでわかるんですけど、僕も別にそんなライブとかめちゃめちゃ行く人間じゃないので、確率的には結構 50% ぐらいの確率で、
ね、確かにね
結構偶然が起きてるぞっていうね。いや、びっくりしましたわ、本当。もう利用者さんの、本当その、利用者さんとお客さんのポジションに座ってたっていうのも、ちょっと個人的にはすぐツボにはまってしまって
。
いや、ね、面白かったですね。はい。ということで、ライブは、ね、なんか楽しいことがあるから、ね、またちょっと今後も行ってみたいなと思うんですけど、思いますし、いろんなライブを最近ちょっとほら、自分もライブをやり始めたじゃないですか、この間。一回ステージに立って、次12月にまたやりますって言ってるんですけど、やっぱりこう、いろんなスタイルがあるなっていうか、スタイルを作んなきゃいけないんだなっていうことにようやくちょっと気づき始めました。
あ、ライブの仕方ってこと？
そうそう、その、なんでしょう。まあ、特に僕は MC もするので、立場上。長山さんに来てもらった夏の時はさ、本当なんかめっちゃ普段着で短パンに、なんか T シャツみたいな感じで。
あ、そうですね。
普段の僕って感じ
ですね。そうですね。そのまま出てきたって感じですね。
はい。まあ、あれはあれで一応そういう意図で出てたんですけど、やっぱりこう、ステージ衣装とかを。
ああ、はいはいはいはい。
なんか、決めた方がいいのかなとかさ。あと、例えば、人によってはサングラスつけたり、ヘアスタイルをちょっとこう、変えたり、
そうね。まあ、
僕なんか髪の毛短いんで、なんかカツラ被るとかさ、うん、その、なんでしょう。その、いわゆるこう、アーティスト前とした形にする方が、
うん、
意外と見てる人の方も盛り上がったりするのだろうかってちょっと思い始めてですね。
うん。
なんか、うん、なんか逆にこう、普段の自分で出たことが恥ずかしくなってしまうというか、それはいけると、
ね。それはそれで一つのスタイルなんじゃないですか、でも。
そうそう、それはそれで一つのスタイルなんだけど、うん、それが通用するのってさ、相当な実力者じゃねえかっていうことにちょっと、
ね。そういう感じはする。なんか。うん、
でしょ、
うん。なんかパンクロックのかなり、あの、頂点目みたいな感じとだと、もう全然なんか普通にもなんかね、だらっと家から来ましたみたいな感じで始まるみたいな感じはイメージするよね、やっぱね。
そうでしょ、うん、あの、ほら、アジアンカンフージェネレーション、アジカンとかがさ、
うん、
デビュー当初に本当に、その、大学生が、T シャツ着た大学生がやってますみたいな感じで出てる。
そういう感じ、うん。
ああいう感じじゃないですか。
そうそうそう。そうそう。
それで実力が僕に伴ってれば、それで全然いいと思うんですけど、
うん、
なんか、急になんか、その、それでいけてると思って、割れてるんじゃないかっていうか急に恥ずかしくな
る。この人はこれで行こうとしてんだって思われてんじゃないかってことね。
ああそうそうそうそう。
そうね。確かにね、若、その、プラス多分ね、若さみたいなのエッセンスも結構大事だと思うんだよね。ああいう、飾らないスタイルっていうのは。
確かに、
ね。あれをね、うん、おっさんが飾らないスタイルって来ちゃうと、うん、おっさんが来たっていう方が強くなっちゃうんだよね。
そうね、うん。おっさんが来たになっちゃいますよね。
そうなんだよね。うん。飾らないというのとか言っちゃうんだよね。おっさんのパワーによって。
いや、そうなんだよな、
うん、
いや、だからその飾るにしてもさ、どういう方向に着飾るかとか、なんか衣装を着るかって、本当にもう無限に道はあるわけじゃないですか。
そうですね。うんうん。
ね、だから、いや、これちょっと悩み始めたらドツボにはまるなと思って、いや、差し当たってその次の12月のライブはどうすべきなのかが、ちょっと今僕は今なんか、なんていうんですか、暗礁に乗り上げてますね、自分の中で。
あ、
難しい。
そうね。まあでもやる感じがロックなんだから、ロック風。まあ、せめて革パンだよね。
ちょっと、長山さん、せめて革パンなの、
うん、上はまあ別に、その革ジャンなのか、全裸なのかは別に大いいですけど、任せますけど。
革ジャンと全裸の間は結構幅があるんだけど、オアなのそこは。革ジャン、オア、全裸の。
まあ、下は革パンなんじゃない、
う
ん、
いや、もう、それこそさ、全裸なんてさ、その、若さができる服じゃないですか、全裸って。
うん。
おじさんの上半身、もう悲惨ですから、その、
そうだね、
見たところで。
うん、
ね。だからやっぱこう服をちゃんと鎧を着ておかないといけないと思うんですよね。あ、革パンな。
ロックだとでもそうなんじゃないの？ステレオタイプすぎる。
いやー、まあ、その、ロックの種類にもよると思いますし、僕の中では結構その T シャツにジーパンとかもロックですよ。
あ、でも確かにスーツとかもあるもんね。
スーツとかもあるでしょ。
うん。
うん、T シャツ、ただしね、T シャツにジーパンの場合の、スタイルはやっぱ細くないといけないと思うんですよ、体が。
そうだね。それこそだから普通のお茶になっちゃうもんね。
だからちょっと、まあね、その、ルッキズム的な発言になるとあれですけど、その、まあ、サンボマスターさんみたいな感じを目指した方がいいんだろうか、みたいな、こう、寝るシャツみたいな感じの。
ああ、そっちか。なるほど。
おじさんバンドってそういう路線もあるでしょ。ないかな。
いや。検索してる。
検索してる。が、サンボマスター、うん、本当に T シャツ。あ、でもサンボマスターさん T シャツだな。シャツを着てることもあるけど T シャツこともある。うん。まあ、いろいろだな。いろいろなことを、いろいろな服を着ている。けどやっぱおしゃれだな。
そうだね。
おしゃれ、おしゃれですね。やっぱね。そう、おしゃれじゃなきゃいけないとも思ったんです。そのライブハウス、基本的にそのサインフェスに出ているアーティストの方たちもお客さんで来てるから、
うん、
なんか基本的にこうなんか皆さんちょっとおしゃれなんですよね。
うん。
髪の毛の色も派手だし。
うん。
なんか着てる服もちょっとこう、ね、こじゃれた服着てたりするわけですよ。
うん。
僕ぐらいですよ、その、なんかビーズのね、ライブ、T シャツか、ライブパーカー着ているのはね。
そうか、そうか。
いや、
なんでね、まあ、確かにこれは研究の余地があるんじゃないですかね。
はい、なんか、だからちょっと、皆さん、まあ、ちょっとこうね、おっさん FM リスナーの方で、こういうのが似合うんじゃないかとか、こういうのが、いいんじゃないかっていうアイデアがあったら、ぜひともちょっとお便りなりなんなりで教えてほしいなと思いました。 僕のスタイル。
確かにね。僕ならどうしようかな。
長山さんどうですか？長山さんって DJ とかで出てたんでしょ？
DJ の時はでもあれだもん。ランニングだった。白いランニングにマジックで任意同行って書いてたから。
何？そのスタイルで行ったんですか？
そういうスタイルだった。
かっこいいですね、
うん。そっちだった。でもそれも、でもやっぱりね、まあもう10年ぐらい前の話だからさ。まあ今から考えたら若干若さがはみ出てたな、みたいな感じは。
いやいやいや。
あるでしょうね。
今できますか？
今はね、どうだろうな、うん。今は、まあ別に今できなくないですけどね。できなくはないけど、ちょっと髪、そうですね。もう逆に、もうちょっと振り切んないと中途半端になるだろうなと思う。うん、この年だと。だから髪の毛とかの色変えるとかもするぐらいじゃないとちょっと。
髪の毛の、
振り切りさが足んないかもなってなっちゃうかな。
長山さんがもし今ですよ、その、まあ、オファーがあって、DJ 任意同行久しぶりにやってください。前やってたじゃないですか、
そうですね。
やってましたよね。
ちっちゃいところでやってるときは、まあ、普通の格好でしたね。
ああ。
うん。ちょっとステージっぽい感じだと、もう少し、そういう、なんか、ひねろうとする。
ひねりたいですよね。
ひねろうとしてしまいますね、病気なんで、そういう。
いや、なんかね、実は僕の通ってる、ボーカルレッスンの教室が、昔は、コロナ前は年一ぐらいで、こう、なんでしょう、ステージに、そこに通ってる人たちを、こう集めて、ステージで発表させるって発表会をやってたんですよ。で、まあ、人気なんで、出れる人出れない人が、こう、抽選だったりするんですけど、当たったんですよね、出れる、つって。で、それは僕の先生の生徒さん5人ぐらい集めて、一曲一緒に歌うみたいな感じのステージだったんですよ。で、やっぱステージ衣装を考えなきゃつって、なんかね、その時は派手な柄のシャツを買いました。
ああ。
けど、
うん、
そのライブ自体が台風で中止になってしまって、
あ、その
着ないままになってしまって
るんです。派手なシャツの出番はなかったんだ、
う
ん。
そうなんです。
でもうちの子ピアノの発表会でもちゃんと衣装買ってたしな。やっぱり、ステージに立つとなれば、そういうことがやっぱ必要なんですね。
そうか。
うん。
そうですよね。なんていうか、こうか、自分がかっこいいと思うビジュアルを作っていかなきゃいけないっていう作業でもあるじゃないですか。
そこにだって、でも一応ね、こう思想というかさ、
うん。
そこも含めてさ、やっぱり音楽っていうところもあるわけじゃないですか。
そうなの？そうか。
でもそうじゃない。だって、実際さ、
そうですね。
ミュージックビデオとかさ、ライブとか見ててもさ、
そうね。
かる。そこにから感じ取るものとかさ、それを見て、あ、洋服とかスタイルを真似したいと思う人もいるわけじゃん。
やっぱそこだな。なんていうんですか。いわゆる創作活動をされる方たちって、自分の中をさらけ出していくわけじゃないですか。
そうですね。ある種ね。
こいつはこういうことが面白いと思ってるんだなとか、こういうことが悲しいと思ってるんだな、楽しいと思ってるんだなっていうことを、まあ、創作物に込めていくから。
そうですね、表現していく。
表現していくわけでしょ。つまりだから僕は、だからあ、クリスってこういうのがかっこいいと思ってるんだって思われることに、まだ若干のもしかしたら恥じらいがあるのかもしれないですね。あ、こうなりたい。だからまあ、やっぱね、そうね。そうかも。昔オンラインゲームをやってた時にですね、ファイナルファンタジーの、こう自分のキャラクターを作るじゃないですか。で、そのオンラインゲームやってる時に、その寮に住んでた時にやってたんですけど、その会社の、その同期の子がやってきて、僕のやってるゲーム見て、あ、クリスってこういうのがかっこいいと思ってんだみたいなことを、ポロって、何の悪気もなくちょっと言われた時に、なんかすごく、こう、なんだろうな。悪気もなく言われたから、なんかすごく恥ずかしかった思いがあって。自分がこうね、これがかっこいいって思ってるっていうのがバレるっていうのが。
別に、そんなんじゃねえし、みたいな。
いや、別にいいんだよ。いやいや、別に、これ、なんか、いや、そういうんじゃなくて、みたいな。ちょっとよくわかんない言い訳をしたのを、なんか覚えてるんですよね。まあ、ちょっとそこは、ね、そこはやっぱ自分も、一発のね、その表現をしてるんだってことで、ね、あんまりこう恥ずかしがらずに、これがかっこいいんだっていうのを追求していかなきゃいけないですね。
まあ僕がクリスさんの選曲のバンドだったら、やっぱり革だな。革ジャンか革パンだな。
革ジャンか革パンか。
革、うん、ジャンとジーンズとかだったら多分、
うん。
まあ、ある種ごまかせるというか、
うん。
自分にそんなに主張がなくても、あ、そういう感じねっていうセットにこうなってるじゃないですか。うん、はいっていう、こうね、パッケージに。
そうね。
うん。革ジャン、ジーンズ、白い T シャツとかでブーツみたいな感じだったら、うん、
はいはいはい。
もう、大体さ、
はいはいはい。
うん。落としどころがこう。
わかる。
ね。
はい。わかりますよ。
うん。
まあ、そういう意味だと僕はやっぱその、昔のガンズ&ローゼーズとか、ああいうの好きだから、やっぱ、なんですかね、バスケシューズに短パンみたいな。
ああ、なるほど。
そういうバンドもあるでしょ。ないかな。
そうね。G ジャンって手もあるね。
G ジャンか。あ、G。やっぱちょっとハードなやつの方がイメージあるんですかね。その G ジャン、革ジャンみたいな。
うん、
なんか T シャツとか柔らかいっていうイメージよりかも、もうちょっとこうなんか、
そうだね。
そういう、ごつごつした感じの方がいいの、
う
ん、
ごつごつしてね、こうね。すれ違うときにちょっと気使うみたいな感じの方がね。柔軟剤とかちょっと使ってない感じの。
まあ逆になんかもう、野球、少年野球チーム発端のバンドなんで、野球のユニフォームで行くっていう手もありますよね。
いやー、でもそうすると選曲が、
あ、曲
やっぱりなんかそういう。
と合わない。
ことに。
そうか。
ギャップられるんじゃない？
変か。
うん。
変か。
それもそれで主張は結構強いと思いますけどね。それはそれで。
何らかの主張を感じ取られてしまいます、
ね。何らかどころか結構。
何らかどころか。
まあまあの主張を感じるんじゃない
か、ね。まあまあの主張か。
うん。
まあスーツ、まあスーツもやっぱ細、まあやっぱ細、体型が、体型も関係なんだよな。はい。まあすいません。ちょっとまあ考えます。
そうですね。はい、いや、これはでも面白いんじゃないですか。うん。楽しみになってきました。楽しみが増えました。
12月14日は間に合わないかもしれないけど、ちょっとまあ今後のね、僕のその、なんかこの、うーんって頭ひねり具合をちょっと見ていただければと思いました。はい。
うん、
すいません。はい。私のね、話はね、そんなとこでございますけども。はい。はい、長山さんの方は、
そう、なんか前々回かな？ソンムーさんの
ね。
うん、で結構健康トークをしたら、
うんうん、
やっぱ健康トークはやっぱ反応がいいですね。
なんかね、バレエさん健康に興味が、
ね、健康に興味があるのかな。その、そう、ツイッター X 見てたら、
うんうん、
藤原弘先生とか、稲葉ゆかりさんとか、
うんうんうん、
健康の話盛り上がっちゃうなとか、ちゃんと病院に行く男性最高ですとか、
いうふうに、はいはいはい、はい、
うん。言っていただいたりとか、あとは最近、だけど、ゴマさんが、
うんうん、
まあ、エピソード聞く前に、体調が悪いのは続いてるけど、生活ができなくないから病院に行くかどうか、みたいな、悩んでて、こうアロエ的な対処をしようとしたけども、うん、やっぱ病院行くか、というふうに背中を押してもらってありがたいな、みたいなことを、感想としていただいたりもしますし、あとディスコードで、気まぐれ FM の高井さんも、PFC バランストーク良かったです。油はハイカロリーだけど、うまいのは共感、という。
ああ、ね、はいはいはい。
そうなんですよね、やっぱりね。油は、やっぱり、うまい。
うまい。
油はうまい。
油最高ですから。
うん。で、似た話題で、その、金森さん、ツイッターで金森さんって方から、はいはいはい、まあ、医療や食事の話題になり、面白かった。で、ストレスは、脂溶性、うん、だから、その油に溶けるんじゃないかと。なるほど。
面白いですね。
うん、面白い表現だ
な
と思いますね。うん、仕事が立て込むと、かりんとう、かっこ暴力的な、F と C だから、F はファットと、カーボだから、糖質と脂質がね。まあ、かりんとそうですよね。うん、もう糖質と脂質を合体させたものみたいな感じで、
そう
ね、むさぼってしまうと。そして、虫歯になり、数年ぶりにしぶしぶ歯医者にかかったと、いうことを言ってて、
うん、
確かに油、いや、このストレスは脂溶性っていうのは、なかなかこれは、わかるなって感じですね。
これはいいよ。
チョコレートとかさ、
うん、
食べたくなったりとかさ、あとポテトチップスとかもさ、僕結構ストレスが止まってくると食べたくなっちゃうのも、うん、もうどっちも油ですからね。
ストレスは脂溶性っていう曲が作れる。
ああ。
タイトル、曲のタイトルによくないですか、うん、
ストレスは脂溶性。いいね。
ね。
いいね。なんかその健康情報バンドやろうかな。
いや、ストレスは脂溶性、健康情報じゃないでしょ。
いや、健康情報っていうか、その体の、なんていうのかな。体についていろいろこう語っていく、
はいはいはいはい。
弾き語りの、バンドじゃないか。弾き語りを、するっていうのはいいスタイルかなってちょっと今思いました。
あ、確かにね。
なんかいろんなところに呼ばれそう。うん。 そうですね。あと、ヤシガニさんから、ソムーさんの健康とか面白かった。最近、やたらと腹が減ると思っていたけど、走っているかもしれない。ヤシガニさんも最近走ってるっていらっしゃって。
はいはいはい、はい、
うん。僕もストラバ友達なんですけども、やっぱり走るとお腹が空くっていうのは同じだなっていう。飯がうまい。今日も僕、そんなにお腹空いてないんですけども、家族で丸亀製麺に行くっていうイベントが発生したので、そんなにお腹が空いてないなと思いながら行ったんですが、行ったらすげえうまいなっつって、うまいうまいっつって食べてて、さっきお腹がそんなに空いてないって言ってたじゃんみたいな感じだったんですけども、うん、うまいうまいって食べてたんで、なんかね、ちょっと味覚がね、本当にやばいことになってますね。
もうね、もうわかりみが深いっていうのはもう言い古された言葉ですけども、いや、わかりますよ。
うん。
僕も実はね、最近ほら、子供の野球に行くじゃないですかね、うんうん。で、土日練習に行くでしょう。朝パン食べていくんですけど、自分用にさ、ローソンで売ってるなんて、ロールケーキみたいなやつして、知らないですか、ローソンの菓子パンのロールケーキ。
はいはいはい、ありますね。
うん。あれをさ、実は2個買っててですね、朝1個食べて出かけて行って、練習終わってから夕ご飯前にこっそり1個食べてるんですよね。
あれも暴力的な、F と C じゃない?
あれも暴力的な F と C だと思う。でも、美味しいんですよ。
まあ、美味しいよ、それは。F と C だから。
F と C だからね、
うん。
あれですよ、菓子パンの方ね。なんかデザートのロールケーキじゃなくてね。
うん。いや、菓子パンの方がやばいんじゃない?
あ、そうなの?あれ、うん。菓子パンの方がやばいのかしら。
菓子パンの方がなんかね、C も強いみたいな。
あ、確かにね。
うん。
でもうまいんだよな。で、食べると元気が出るのよ。
わかるわかる。元気出ます。シャキンとしますもんね。うん。
ちなみにその、丸亀製麺は長山さん何食べたんですか、それは。
ぶっかけの台と、
ぶっかけの台。
柏天と、半熟卵。うん。
ああ。長山さん卵好きね。この間も、うどんに、うどんだったらもう半熟卵つけたい
んです。うどんっていう、そう、僕ね、その好きな食べ物が卵なんですよ。
そうなんですか。
言ってませんでしたっけ。
言ってましたね、前ね。
う
ん、
そうそうそう、卵。卵焼きとかね、親子丼の時の話も、はい、と思うんですけども。はいはいはい、なんで、卵の選択肢があったら、とりあえず卵を頼んでしまうっていうふうな、
ね。なるほどね。
うん。
なるほどね。はいはいはいはい。
いやいや
いや。いや
そんでまあ ね、健康トークつながりかもしれないですけどね、今日
は。はいはい。
老眼鏡をね、買いまして。老眼鏡、ね。
老眼鏡。
前からね、手元の本を読んだりする、のは、うん、アマゾンで1000円か、1000円ちょっとくらいのを買って使ってたんですけども、安いやつをね。
うんうんうん。
うん、最近はこう、ちょっと PC 作業がさらに辛くなってきたんで、もう少しこう、距離がある時のものが欲しいってなったんですけども、
う
ん、まあ、妻がね、その前に運転用と手元用と2つメガネ作ってて、で、それ作った結果、やっぱり頭痛とか肩こりとかだいぶ楽になったっていう、特に運転なんかもう今はちょっとメガネかけないと、怖くてできないわっていうぐらい、こう、効果があるっていう話を、しょっちゅうされてたんで。で、僕もと思って、メガネ屋さんで測ってもらって、で、それで、このぐらいの距離で作業するのでっていうので、メガネを買ってきました。
うん、どうですか?
初ちゃんとしたメガネですね。人生で。
そのメガネ自体かってことですか?
そうそうそう。そのなんかアマゾンで買った老眼鏡っていうのはカウントに入れるかはちょっとあれですが、そのちゃんとこうフレーム、このフレームがいいと思って買ったっていうのは、こう。
ああ、なるほどね。うん、なるほど、なるほど。ファッション性も込めてっていう。
そうそうそう。うん。
はいはい。
そう、だから、ね、今までは数千円だったけど、1万円以上こう超える。
はいはいはい。
ものを買いまして。
はいはいはい。
ゴールドのフレームの。
ゴールド。
ゴールド。これかっこいいっすよ。
でも、どう細フレームですか?
細フレームでゴールドの。
お
ー。いや、これかっこいいっす。これかっこいいんだけど、老眼鏡だからさ、あんまり人前には別に出さないなっていう感じなんですけど。
ああ。
うん。
あ、なるほど。もう完全老眼鏡なんですね。その下半分だけとかじゃなくて、本当もう。
そうそうそう。うん。遠近療養とかじゃなくて。
なくて、もう。
はい。
あ、なるほど。
うん。
ああ。
まあ、
ね、
そうですね。リモートのミーティングとかではまあしてるかもしれないけど、
うん。
基本。は、作業用なんで、かっこつけるところだったのかなっていうのもあるが、まあ、老眼鏡をしなきゃいけないっていう、こう、マイナスの部分と、このゴールドのイケてるフレームを買うっていう、こう、プラスの部分で、バーンと合わせて、こう、その気持ちを、収めました。
収めました、
うん。
なるほど。じゃあそれ結構、そのもう、まず見た目が気に入って買ってるわけですもんね。
そう
老眼鏡はね。
そうです、そうです。
あまあ、それ結構大事で、やっぱその、なんでしょう。こう、かけてる、そのね、ものがかっこいいし、かけてる自分もいいって思わない、思った方がかけやすいじゃないですか。
そう、そうですよね。そうそうそう。かけようって気持ちにやっぱりなるのは大事かなと思って。
うん、確かに、それはそうだと思う。う
ん、だってもう片方のアマゾンの老眼鏡とか、普通になんかもう、どこに行ったかわかんねえとか言って、なんか、布団の下から出てきたりとか、ほこりまみれのなんか棚の奥から出てきたりとか、すげえしてるから、全然こう、愛されてないんですよね、うん、この子は。
はいはいはいはい。
うん、でも、片やね、この、ゴールドフレームの子は、もう、丁重にケースに入れられ、
はいはいはい。
うん、パカッと開けて、ちゃんとかけて、みたいな感じでね。
ああ、いいですね。おちょっと楽しい。でも、長山さんのその姿を見れないのか、僕はあんまり。
そうですね。なかなか見れません。
そうですね。そうですねって、うん、そうですよね。基本的には、その、なんか本読んだり、パソコン仕事してる時しかかけてないですもんね。
だから今度ステッカーを発送するイベントをするときは、これ持ってかないと、ほら、僕手元で書けないから。
うん、おこれはじゃあ、それを動画に収めたらもう。
うん、その時はメガネをするみたいな感じになると思いますね。
あ、それいいですね。それ
は、まあ、持ってくの忘れてなければ。うん。
長山さん結構大事なの、結構その、忘れがちですからね。
そうそうそう。そう、うん、忘れん坊なんですよ。
うん、ステッカー、
ステッカー
を、やっぱ死に忘れたりとか。
そうそうそう、うん。
あの年末のねお茶会した時にコーヒーをご馳走してくれましたけど、あの
そうそう、
ね、なんだっけ、あの、
うん、フィルター
はフィルターこのフィルター持ってきてなかったって言って買いに行かれたりとかしてましたもん、
ね、忘れん坊なんでね、うん、
ああなるほど、いいですね。でもまあ老眼鏡肩こり多分ねめっちゃ効くと思うし、
あそうですか、
うん、僕もやっぱ頭痛肩こりで悩んで遠近療養というか、パソコン見れるように、あと、度もちょっと緩くしたんですよね。
うんうんうん、
その、
あ、普段の。
緩くして、うん、メガネの、近視のメガネの、緩くして、その療養にしたら、もう劇的に改善、劇的ビフォーアフターです
ね、うん。そう、だからで、ちゃんとこう、ピントが合う場所にモニターを設置できるように、今まで普通にスタンドのやつ使ってたんですけども、モニターアームも今日発注して、
はいはいはい。
うん、ちょっとこう、絶妙なところにちゃんと合わせて、疲れをたまんないようにしようかなと思って、本当にね、ここ数1ヶ月ぐらいね、なんかもう、眼精疲労、肩こりとかもこう、マックス辛くて。
はいはいはい。
マッサージとかに行っても全然ダメだな、みたいな感じだったんで、ちょっとこういうところから。
ね、うん、うん、聞くと思う。
もう。
まあ、年ですからね。
年ですからね、本当。
いやあのさ、その、少年野球やってて、
うん、
最近ほら日が暮れるのが早いじゃないですか。
うんうん、
で、まあ夏場だったらだいたい6時とかでも別に全然明るいんですけど、
うんうんうん、
最近はさ、もう4時半とかになったらもう薄暗くなってくるでしょ。
そうですね。うん、
で、ほら今日も練習、で、この時期が一番、あの、あれで、なんていうその、気候的には野球しやすい気候なんですよ。寒すぎず、
ね、
暑すぎず、
うん。いい感じの涼しさがね。そうですよね。
そうそう。
うん、
だから、なるべく長く練習したくなるんだけど、
あ、
日が暮れてくるのが早くなってくるから、
ね、
結構、
うん。
これもうちょっとすると寒くなってくるんで、もう早く帰りたくなってくるんだけど、
うんうん、
今がちょっと本当に非常にこう、なんか夕方の時間帯ギリギリまで攻めたいっていう時期なんですけど、
うん、
もうね、ボールが見えない。もう、ボールが見えんのよ。
ああ、ボール見えないと危ないしね、うん。
そう、この間、今週末もその試合の審判を、球審をしたんですけど、
うん、
その、なんていうの、本当にもう終わったのが4時、50分に試合終わったんですよ。もうね、うん、もう日がもうほぼもう沈んでるの、もう本当に。うん、あの、うん、なんていうんだ、あの時間帯のことを、なんとかって言いますよね、こう、あの、撮影がすごくできますよっていう、いい感じの光の、なんだっけ。
マジックアワーじゃないの？
あ、マジックアワー、そうそう、マジックアワー、ね、マジックアワーちょいすぎぐらいになったらもう、ボールが、もう、ピッチャーからのボールさ、今、ストライクって、ちょっとね、ほんと数分前までは自信持ってストライクボールって言ってたのが、もう、あれって、なんかこう、際どくなってくるみたいな。
今のは、うん、なんだなんだ。
うん、多分ストライクだなって思いながら、そのね、でも多分って言えないから、ストライクとか言うんだけど、いやー、なんですよ。だからもうちょっと目はやばいね。
そうね。
うん。いや、本当に、やばい、うん。うん。だからちょっとこう、ね、少しでもね、ツールを使って、なるべく便利に、ね、
うん、
暮らしていきたいなと思いましたけどね。うん、 そんな感じですか、中山さんの健康トーク、良かった話ですよね、これね。でな、
そうですね。健康トークにまた健康トークをちょっと重ねてみました。
重ねてみた。
はい。
はい。皆さんの老眼鏡情報をお待ちしております。はい。
はい。
はい。はい、僕の方から最後、まあ、コンテンツのちょっと紹介をね、一個しようかなと思うんですけど、はいはい、ぜひこれはね、あれですわ。おっさん FM の、ディスコードにあるですね、見たチャンネルって、なんか本とか漫画とか映画とかね、こんなん見ましたよっていうのをリスナーの方がこう報告してくれるチャンネルがあるんですけど、
うん、
そこでフルスイング羊さんが、プレデターバッドランド見ました。最高でした。
これね。はいはい。
で、クリスさんも長山さんも好きなやつだと思いますって言っておすすめしてくれまして。
うん、
で、まあ僕もね、前から実はその予告編を見た時からめちゃめちゃ気になってたんですよ、この映画。
これだってさ、プレデターが女の人背負ってんじゃん、
う
ん、
そうそうそうそう。
これの時点でもうだいぶ面白いもんね。
しかも上半身だけっていうね。
そうそうそう。
いやもう、それだけでまず、面白そうってなるじゃないですか。
なるなる
なる。うん。で、これね、結構ね、見に行ったんですよ。これよかったですよ、結構。
よかった。
よかった。うん。なんていうんですかね。プレデターって永山さん、どういうイメージです？
プレデターってなんかこう、人の皮を剥いて吊るし上げるやつ？
そうね。まあ、僕らが子供の頃に、シュワルツネガーが、出演している。
うん。
だから、ジャングルの中で、こうね、戦争の部隊がこう、いたら、そこにこうね、宇宙人みたいなやつが、迷彩、光学迷彩
と。そうそう、光学迷彩と、あとなんだっけ、音感センサーみたいなやつ。
あ、そうそうそう、音感だったり、サーモセンサーみたいなやつ。
サーモセンサーみたいな。そうそうそう、それ。そのイメージがある。ほんの、ね、めっちゃ握らんねえじゃん、これ、みたいな。
そうそうそうそう、っていう、まあ、もう最強のね、殺人エイリアンみたいな感じで、出てきて、まあ、プレデターって結構そのいろんなシリーズ出てるんですよね、こう。
そうですね。うん。
なんかプレデターバーサスエイリアンとかもあるし。
あるね。どういうポジションなのかなって思うよね。だから。
あ、どういうポジションなんですかね、プレデターってね。
最初の僕らが見た時はさ、なんかもう、とにかくなんか理由とかよくわかんないけど、来てさ、なんかみんなめっちゃ殺されるからとにかく反撃しないでこっちがやられるみたいなさ。
そうそうそうそう。
そういう感じだからさ、そのバックグラウンドとかも全然わかんないじゃん。
うんうんうん、うん。うん
でもなんか他のシリーズというかさ、シチュエーション見るとさ、なんかこういろいろありそうみたいなさ、感じになってるから。
そうですよね。そう、めちゃめちゃ出てる。映画も何本も出てるのかな？いろんな派生、ね、続編だったり、とか出てるんですけど、ね
うん、
まあなんかやっぱりこう、すごく強い宇宙人で、人間に対して敵対する敵っていうイメージじゃないですか。
うんうん、そうだね、うん。
イメージ的には、
うん。
で、今回はそのプレデターが主演なんですよね。面白いことに。
主演なの？
主演なんですよ。主人公なんです。うんうん、で、プレデターっていうのがその宇宙のなんか殺し屋一族みたいな、その強き者だけが生き残る種族みたいな、もうなんか漫画みたいな設定ですけど。
サイヤ人みたいな感じか。
そうそうそう。うん、で、もう冒頭からさ、その兄弟喧嘩してるんですよ。兄弟で戦ってて。で、お兄ちゃんがその弟を倒しちゃうんですよね。で、一族的にはその倒されたやつは死ななきゃいけないみたいな感じなんだけど、まあ、兄ちゃんがちょっと情を持ってて、弟をまあ、生き残らせようというか、その、まあ、殺さないんですよね、お兄さんが。
うんう
ん、でそこに、その、二人の親父がやってきて、最強の、なんか、その、フリーザーみたいなやつがやってきて。うん、それ冒頭5分10分の話ですよ。フリーザーみたいなやつがやってきて。
だいぶ話が濃いな。うん、
で、その、なんか、なんで弟殺さねえんだみたいな、兄ちゃんに言うわけです。うん
すね、
でも兄ちゃんはまたその、弟にもチャンスをやってほしいと。うん、なんか、その、ね、プレデターってこう、いろんな星に行って強いやつを買ってきて、自分のトロフィーにするっていう種族らしいんですけど、どうも。うんその弟にもそのね、狩りをするチャンスをやってほしいって言うんだけど、もうその親父はもう最強だから、そんなの許さねえとかって言うわけですよ。
うんうん。
ただその兄ちゃんはこっそりその弟をボーンってその宇宙船にね、こう閉じ込めちゃって、その自分の宇宙船にこうボーンって突き飛ばして閉じ込めて、
うん、
で、その逃がそうとするんですよね。
うんうん。
ただ親父がもう激おこぷんぷん丸で、
うん、
その兄を殺しちゃうんですよ。そんなその弱き者を助ける謎を、そのね、そのヤウージャ族って言うんですけど、ヤウージャ族に、うん、あってはならないみたいな感じで、まず兄を殺したんですよね。
ええー、すごい。
もう、で、弟は、その死ぬ間際のお兄さんがもうその飛行機をバーンって飛ばしちゃって、ヤウージャ族っていうそのプレデターたちでもなかなか倒せないっていうカリスタっていう強いモンスターみたいなやつがいる星に飛ばすんですよ。
うん。
で、そいつを倒して、そのトロフィーにしろっていう感じで、ま、飛ばされて、
なるほど、
その星に到着すると、そこに、上半身だけのアンドロイドがいるわけですよね。
あ、これが背負ってる女の人か。
そうそう。
あ、
あの人はアンドロイドで、地球から、 その人間たちは弱いから、アンドロイドの調査部隊を編成してて、カリスタっていうそこにいる星に、その生物兵器を捕まえにやってくるみたいな、調査にやってく、飛ばしてると。で、その調査の過程でやられてしまって、その上半身だけになって、なんか島のよくわかんない謎のクリーチャーに、こう、捕獲されてしまってるのを、助けて助けてって言って言って、その助けてもらって、その私を連れてくと便利だから、その一緒に連れてけって言って、無理やりこのプレデターに背負わせるみたいな話なんですよね。で、その二人で一緒にそのカリスタっていうその強いやつを倒しに行くっていう話で、まあ面白そうじゃないですか。
うん、なんかに似てるね。
なんかに似てる。あ、まあ確かに、なんかに似てるっちゃ似てる。なんだろうな。
なんだろうな。まあまあいいや、それは別に。
まあなんか、なんだろうね。まあまあまあよくある、よくある構造、まあね、バディーものという、まあ、
って感じだよね、それね。確かにね。
うん。いや、これがね、良かったんですけど、その、今回ね、見に行った時に、海外のお客さんもいたんですよ。なんかむしろね、多分日本人よりかは多分海外の人の方がプレデター好きなんだと思うんです。日本人って別にプレデターそんな好きじゃないでしょ。
そうか、プレデターっていうキャラクターに結構愛着があるんだ。ね、
多分
ね。
あるんだと思います。
そうやね。そうじゃなかったらこんな感じで出てこないもんね。
そうそうそう。うん、で、まあ海外のお客さんも来てて、
うん、
で、見てると、明らかに日本人じゃ笑わないところで笑、ゲラゲラはすげえでかい声で笑ってるわけですよ。で、それがどんなところかっていうと、謎の星に到着してね、こう、うん、ジャングルみたいなところ、こう、プレデターが歩いてると、葉っぱの上になんかこう、虫幼虫みたいなやつがこう、たくさん、たむろしてるんですよ、
うん。
で、それを触ると、その幼虫みたいなやつがこう、ぷくぷくぷくぷく光り出して、
うん、
で、それが、ボーンって爆発するんですよ。別にその、あ、爆発する虫なんだ、そういうのがいるんだっていうシーンなんですけど、
うん、
まずそこで超爆笑してるんですよ。
あ、そうなの？それ何なの？
いや、わかんない。その、何なんでしょうね。そう、超爆笑してんの。その、虫が爆発するところで。で、その後のシーンで、まあ、シーンが進んでいって、まあ、そのアンドロイドの軍隊、あの、部隊がいるんですけど、そのアンドロイドの部隊が、そのプレデターとかと戦うシーンもあって、るんですけど、
うん、
そこで、まあ、プレデターにそのアンドロイドが倒されて、その頭を、こうなんか踏み、モンスターかなんかに踏みつけられて、頭がプシャってこう、まあね、グロいですけど、まあ、アンドロイドなんだよね、ロボットなんで、パーンってこう破裂するとこがあるんですけど、
うん、
そこでもゲラゲラ笑ってるんですよ。
なるほどね。え、その虫が爆発するときは普通に爆発なの？それともなんか血がブッシャーみたいな感じの爆発なの？
あ、血はブッシャーじゃないけど、なんか、チューンとか、チューンって感じで。
ああ、なるほどね。
僕ね、昔、そういうとき思い出したんですけど、昔ね、なんかメイン・ブラックってあの映画があるじゃないですか。で、海外の人の笑いのツボって、こうなんか、ボーンって爆発して、スライムみたいなやつが寝ちゃってこう体につくのがめちゃめちゃ面白いっていうのを、まあ、聞いたことがあって、これまでおっさん FM で喋ったことあると思うんですけど、
うん、
それ系で、こういうパーンって破裂系も多分ツボなんだろうなと思って。
なるほど。なるほど、なるほど。
そう思った時にね、
うん、
中山さん、キングスマンって映画覚えてます？
いやいや、覚えてます、覚えてます。
覚えてます、うん、でキングスマンって映画って、なんか地球のなんかいろんなこの有名人とか主要な人たちの頭に実はこうなんか悪いやつによってマイクロチップが埋め込まれてて、最後なんかよくわかんないクラシックの音楽に合わせてさ、頭がパンパンパンって
な
んかリズムよく爆発していくシーンがあったじゃないですか。あれまあ、あれまあちょっとブラックユーモアで面白いなとは思ったんですけど、多分あのシーンね、多分海外の人見たら超爆笑だったんじゃないかと思ったんです。
なるほどね。大ウケなわけだ。
あれ多分ね、そう、今回のプレデターのこれであんだけバカらってたら、あのシーンは相当ウケると思いました
ね。ああ、なるほどね。
うん。だからやっぱ、ツボが違うんだなと思って。
うん、マーズアタックとかもさ、覚えて
た。あったあったあったあったあった。
マーズアタックも結構さ、あ、そういうシーンあったじゃん。
あったあったあった。
うん。だあれもだからさ、ね、割とカルト映画っぽい感じだったけど、結構、強い人気はあったのも
人気ある、うん、
もしかしたらそれかな。
それだと思う。やっぱそういうシーンが面白いんでしょうね。
あ、パンってなるのが好きなんだね。
多分そうだと思う。いや、これなんかわかんない。僕が勝手に日本に住んでて少ないサンプルでそう感じたってだけの話だから違うかもしれないですけど、
うん、
いやそうなんじゃないかなってちょっと想像したという話でして。
なるほど。
まあその辺の事情にね、詳しい、もし海外でこれを聞いてる方がいらっしゃいましたら、いや、そうだ、いや、違うぞ、みたいな話があったら、ちょっと教えてほしいなっていう、思っております。はい。
面白い。
っていう話でね。
いはい。やっぱ面白い。でも、やっぱこれ面白かったですか、バットランドも。
あ、バットランド面白かったですよ。
ああ。
うん。
気になるね、これね。
あの、時間が短いのも良かったですね。1時間
47
分とか。
まあ確かにね、うん、冒頭のね、数分でね、そんなもう家族の殺し合いみたいな感じになる。もうだいぶこう濃い感じですもんね。
そうそうそう。奈良さん知ってました？あの、プレデターって、
うん、
映画が何本だ？なんか5、6本出てるんですけど。
そんなんですかね。
プレデター2以外は、107分らしいんですよ。
うん、あ、決まってんだ。
いや、決まってんのかどうかわかんないけど。いや、決まってんのかどうかわかんないけど、プレデター2だ、プレデター2は108分らしいんですよね。
4分オーバーらしいんだ。
1分オーバー。107分か108分か。1分オーバー。
あー。
で、うん、これ決まって、こだわり、そこにこだわりがあるのか何なのかわかんないですけど、なんか、そうらしいです。プレデターシリーズ107分説みたいな。あ、107分か。
うん、107分。
うん。プレデターバッドランドも107分なんですよね。
へぇー。面白い。
はい。面白いでしょ。はい。というね、豆知識をちょっと入れておきましたけども。うんうん、はい。そんな感じで、プレデターバッドランド面白いので、あの、劇場公開してるうちに、見たい人は見てください。
ぜひとも、うんうん。はい。
はい。はい。最後に、長山さんの方からお知らせがある。
そうですね。あの、作業っていう、たびたび、おっさん FM でも触れている、うん、僕が手伝いしているアパレルブランドがあるんですけども、
うん、
先日なんかね、工場から上がってきた靴下の色が違って、てんやわんや事件っていうのがあったんです。で、ですが、うん、まあ、無事それを解決して、あの、
はいはい
はい、はい、あの、たくさんのお客さんにその間違った色の靴下を買ってもらって解決したんですが、その顛末はちょっと話してないんですけども、まあ実はその作業でもポッドキャストを数年前、うん、コロナぐらいかな、やってたんですけども、
うんうん、
まああれこれ忙しかったり、3人の都合がなかなか合わずに立ち消えになってたんですが、
うんうん、
最近またポッドキャストを再開したので、まあその3人で、僕とその岡山に住む岩崎さんっていう人と東京に住む伊藤さんっていう3人でブランドをやってるんですが、まあ、その衣類ブランドはどういう風になってるのかっていうのが分かるというわけじゃないですけど、その裏側というかね、どういう風なことを考えながらやってるなっていうところがちょっと垣間見れるかなと思うので、まあそういう興味があったらぜひ聞いてくださいというお知らせでございます。
面白い。これなんでまたこの復活させようってなったんですか、これは。
あの、まあ、そのことについても話してるんですけども。
中で話してる。
うん、はいはい。だというと、なんか他に、やっぱブログとか、ノートとか、そういうところで文章として発信をしていかなきゃいけないねって話はずっとしてたんですけども。
うんうんうん。
伊藤さんは、まあ、文筆業も主にしてるんで、まあ、各プロではあるんですけども。
うん。
まあ、各プロではあるがゆえに、ブログを書きまくるっていうのもちょっとポジションとして違うねっていう。なんとなくそういう気持ちもあったりとかして、その3人の気持ちをそれぞれで変えていくっていうことはしたいんだけどもなかなかできない。
うんうんうん。うん、
まあなんだろう、伊藤さん任せっきりってわけにもいかんだろうと。むしろその他の人の話を書くべきなんだっていうところがあったんですが、それがうまくできなかったので、ちょっとおしゃべりでやっぱりやった方がいいんじゃないかって。実際その、まあ、その辞めちゃう前のポッドキャストも、まあまあ面白いこと話してて、その時には結構話題もあっち行ったりこっち行ったりはしてるけども、まあそれなりにいろいろ喋、アウトプットはできてたんで、うん、まあそれをまたちょっと再開しようというような感じですね。
なるほどね。
うん。
おで結構定期的に出していきましょうかっていう感じに
出していきたいなという気持ちがあるので、まあここでもそういうね、うん。自分を追い込むためにも。
言っとくと。
はい。きちんとこういうところでもちょっと話していこうかなと思って。うん。
あ、いいですね。ああ。ぜひぜひ皆さん、じゃあこれ聞いてみて。
そうそうそう。ね、まあちょっとね、このおっさん FM の、おっさん FM クラブのアフタートーク式で、もう先頭と終わりぐらいちょっと合わせて、
うん、
あとはオーフォニックにお任せして全部いい感じにノイズとか消してもらって、おしまいぐらいの感じで、なるべく簡略化することによって、あとまあソンムーさんスタイルとね、これはもう。ソンムーさんスタイルで、パッと出すっていう風な方式にちょっと変えてきてるんで、
はいはいはい、はい、まあ。
以前よりは出しやすくなってるかなって感じですかね。
わかりました。皆さんぜひともね、また聞いて。
はい、またちょっとね、はい、時間があったらチェックしていただければなと思います。
はい、
はい、
思います。はい。では、今週はこんなところですかね。
うんうんうん。
はい。 ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にありますお便りフォームや、ツイッター新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーや、メンバーシップサービス、おっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。